Thank you for listening. This is Radio Kudos.
こちらはラジオクドスです。
And some like slow, some kinds you can move to, and some you cannot. Come down to. But only one direction really makes me hot. So shout out loud, beg for help. Give me some P-Funk. Yeah, some P-Funk. Give me some P-Funk. P-Funk. Yes, I'm P-Funk. Just
日曜日の夜10時になりました、生ひげ90分の時間がやってまいりました、ひげフレディです。こんばんは、台風5号が近づいてきてますね、今九州の南部から四国地方に向かって進行中ですね。今回のこの台風5号は、もう数日前からあっち行ったりこっち行ったりを繰り返して、この先どっち進むんだっていうね、天気予報なんか見ててもこっちに行くかもしれないしあっち行くかもしれないし、アメリカの気象庁、アメリカに気象庁があるのかどうか分かりませんけど、アメリカの、その、まあ、日本でいうところの気象庁が発表した予測だとこういう動きをするらしいけれども、イギリスが出したデータだとこっち行くっていう予報が出ています。さあどっちでしょうみたいなね、もしかしたら日本に上陸するかもしれないぞなんていうのを数日前に、テレビのね、天気予報で見てましたら、どうも最悪のというか、ああやっぱりこう来ちゃったかっていうね、パターンとして日本をこう舐めるように、北東に向かって、ただいま進んでおります。速度が結構遅いで、勢力が結構強いということで、一箇所に雨が結構いっぱい降るよと、長い間降り続けるっていうパターンの台風になりますよということなので、皆さんもね、まだ皆さんがお住まいのところは台風の影響まだ出てないかもしれないですけれども、とりあえずね、東海地方は明日月曜の夜から明後日火曜の朝ぐらいにかけて最接近するんじゃないかっていうふうに、さっき、天気情報見たらですね、そう書いてありました。遅いな今九州の南部のあたりかな、いや南部っつってもね、ちょっとこうもうちょっと進んでるんですよね。今そのあたりにいて東海地方に来るのが明日の夜っていうのはもうこれ本当遅いなと、気をつけてくださいね。本日もツイッターの方にハッシュタグ生ひげ、カタカナで生ひげというハッシュタグをつけてツイートしていただくか、ミクスラーのチャット欄の方に、チャットを書き込んでいただきますとこちらに届きます。そんな感じでございますね。もしミクスラーのアカウントを持ってないよと、なので、チャット欄に書きたいんだけど書けないっていう方は今急いでミクスラーのアカウントを作ってログインしていただければというふうに思いますが、Facebook のアカウントを流用するような形でアカウントを作りますとですね、Facebook の表示名、ね、Facebook で使っている名前がそのままミクスラーの方にピュンとこうね、表示されてしまうのでお気をつけください。まあもちろんアカウント作った後で表示名を変更することもできますけど、ちょっとまあめんどくさいなという感じもしますんでね、まあそういう場合には、確かメールアドレスでアカウントを作ることができたと思いますので、Facebook と連動するっていう形を選ばずに、メールアドレスで作成するというのを選んでいただければと思います。早速チャット欄の方にチルニーさんから着圧か、これどういう意味だろう着圧って。着圧聞いたことがないな。でクリアさんの方から着服、これはチルニーさんが先週やったやつですね。着服は、今すぐ自習をしてくださいっていうパターンのねやつですね。でチルニーさんから新潟明日の最高気温38度、高いな明日の、明日の最高気温が38度だそうです。 フェーン現象、フェーンカムバックってやつですね。でチルニーさんから着圧ストッキング、おストッキングの種類着圧ってなんかこう足を引き締めるみたいな、引き締め効果の強いストッキングのことを着圧ストッキングっていうんですか。ほほー、なるほどね。まあその、着圧ストッキングを今チルニーさんは着用なさっているのかな、じゃあまああの、東洋一の客船美リスナーとして、本日生ひげ90分お楽しみいただければと思います。しんじさんの方からこんばんはといただいてますね。どうもこんばんは。先週の生ひげはなんと2時間ちょいやっちゃいまして終了が午前0時をちょっと過ぎてましたね。この生ひげ90分という番組に変わってからとしては最長記録じゃないですか。2時間やっちゃったってね。でそれに引き換え今週はというとちょっとフライング気味に始まりました。ほんのちょっぴり2分くらいフライングで始めました。というのもね、これ毎度のことなんですけども、今週もすこぶる眠いんですよね。もうね15分くらい前にもねツイッターの方にね、もう今日の睡魔はなかなかの強者だぞというツイートをしましたけど、あと15分ぐらいで配信始めるっていうね、この土壇場に来てね、ちょっとこれたまらんなっていう感じでね、今もね時折目を閉じて喋っておりますこのまま寝ちゃうんじゃないかっていうね、ちょっとだけ思いますけどね。ということもまああってですね、たった2分ではありますけど、もう始めちゃえとちょっと早めに始めさせていただきました。今日はですね、ツイッターとフェイスブックとグーグルプラスと、あとポッドキャストドットスタイルというインスタンスですね、マストドンのの方でも少し呼びかけましたけれども、ハンサムについてね、後ほどハンサムについてちょっとお話をしようと思ってますんで、今からでも遅くないですよ。このチャット欄の方にですね、なんだっけなんだっけって忘れちゃいけませんよね。ね、どういう問いかけをしたんだっけ、ちょっと待って自分のあれをね、忘れちゃってるっていう、ね、どこだっけ、ちょっと待って、あ、そうそう、今日はね、後でちょっとあの今日は何の日のコーナーでもご紹介するんですけど、今日ハンサムの日らしいんですよ。で、あなたにとってハンサムな男だなこいつはと、こいつはってことないけど、この人ハンサムだなっていう人を教えてもらえませんか。日本人ならこの人、海外の人だったらこの人のことを私ハンサムだと思うわという女性からでも、まあ男性から見てハンサムな男っていうのとね、女性が思うハンサムっていうのはまたこれちょっと違うかもしれないんで、ああこの人ハンサムだなっていう思う人がもしいらっしゃったら教えていただければというふうに思います。まあそんなこんなでですね、先週というかここ1週間ぐらいは結構あのマストドンの方のポッドキャストドットスタイルというインスタンスね、結構盛り上がってましてね、いろんな話題が出てましたね。ポッドキャストについてもいろいろありましたしね、まあ主にポッドキャストですかであのこれもあの先ほど自分のツイッターの方にツイートしましたけど、あのポッドキャスト系の情報をね、なかなかそのどこでポッドキャスト系の情報を見たらいいんだと、うーん、新しいポッドキャスト、番組をね探すときにどうしたらいいんだっていうときに、ポッドキャストのポータルサイトがあったらいいのにね、なんていう話を、ごめんなさいね、ちょっとねいがらっぽいな 先週のねポトフさんとの池一周の時にもそういう話が出たんですね、ポッドキャスト系のポータルサイトあったらいいねなんていう話をしていましたら、チルニーさんの方からマストドンにね、いやこういうポータルあるんですよっていうね書き込みがあって、でまあ見に行ったら、まあ見事にポータルなんですよ。ちゃんとできた、その本当にこうやる気のあるなんちゃってじゃない、ポッドキャスト系のポータルサイトがあって、ああこんなのあったんだ、全然知らなかったなっていうんで、そのインスタンスの中でも皆さんご存知なかったみたいで、早速ご自分がやってらっしゃるポッドキャストの番組をそのミミーっていうポータルサイトなんですけどね、 MI3E3 は数字の3ね、 MI3E と書いてミミーっていう風な発音の仕方をするらしいんですけれども、皆さん自分の番組をそのミミーに登録すると、にわかに番組の登録ラッシュが昨日一昨日ぐらいですかね、バーッとこう集中的に皆さん番組を登録なさって、まあ、今日あたりその一応審査というかね、申請をしてからまあ数日の間に、まあ、登録するかしないか、掲載されるかされないかっていうね審査がちょこっとあるみたいで、でまあ僕のやっているフレディオというポッドキャストの番組も本日めでたくそのミミーというポータルサイトに登録されました。なのでまあ一応なんて言うんでしょうね、そのポータルサイトはまあ日本語のサイトなので、登録してある番組もまあ僕が見たところでは日本の番組ばかりでしたけどね、日本のポッドキャストの番組でなんか面白そうなもんないかなっていうふうに思った時にはそのサイトポータルサイトを見に行ってみてはいかがでしょうかね。あこんな番組があったんだつってちょっとこう聞いてみて面白そうだったらポッドキャスト登録をするとね、そういうことができる、ことはいいことだと思いますんでね、眠いなやっぱり普通ね喋り始めると少しねテンション上がるというか、うん、眠気吹っ飛ぶんですけど、今日はなんか喋ってても眠い眠いなこれ、どうしよう、じゃあね、一曲聴いていただいて、今日はあチャット欄の方にね新次さんの方から、URL を載せてくださいましたね。あ僕のあれだ、フレディオが登録されてるページの URL だ、 ありがとうございます。ミクスラーのチャット欄の方に、そのね今ご紹介したポッドキャスト系のポータルサービスのフレディオが登録されているページの URL を新次さんが入力してくださいましたんで、もしよろしければそちらをねポチッとクリックして、ああこういう風かと、こんな風に紹介されているんだみたいなね、見に行ってください。あチルニーさんから配信中に寝たら面白い、これね多分ものすごく面白いと思うんですよ、ものすごく面白いと思うんですけれど、誰かの放送でそういうねまさに放送事故が起こったらまあ笑えるんですけど、自分の番組でそれやっちゃうとちょっとね落ち込むでしょうね立ち直れないかもしれないぐらい多分落ち込むんだろうなということなので、僕は寝ませんよ、寝ないように頑張ります。ということで今週も約90分、とか言いながら先週みたいに120分を超えちゃうという可能性もなくはないんですけど、まあ、基本的にだいたい90分で終わらせるつもりですので、これから90分、あつってももう始めてから20分経ってますか、お付き合いの方よろしくお願いいたします。 昔はね、夜中までもう2時3時まで起きてても全然へっちゃらっていうか、もう毎ほぼ毎日そのぐらいの時間まで起きててということがねできてたんですけどね、なんか最近もうダメですね本当眠くなっちゃって、でもなんかこう寝るのもったいないなっていうんで、なんだかんだで起きてるんですけれど、かなりポテンシャルが落ちるっていうか、そうですね、9時ぐらいからガクッとこうポテンシャルが落ちるんですよねでもかといって早く寝て、だからまあ理想的にはですね、早く寝て早く起きるという、健康的な生活をするのが多分一番効率も上がるだろうしいいと思うんですよ、まあ、それは分かっちゃいるんですけど、なんでしょうね、悪臭ですね、悪臭っつってもそのものすごい臭いっていう意味じゃないですよ悪い癖、としてのね、夜更かしっていうのがね、なんだか知らないけどこう深夜っていうのはね魔法の時間帯なんで深夜放送もねやっぱり面白いでしょ、あれは深夜に聞くから面白いんですよね。でまた生放送の深夜ラジオっていうのが面白い、収録されてる番組を深夜に聞いても、まあ、これはちょっと違うなと、生で配信されているものを生で聞くから面白いんですよね。で、まあ、そこでこうその放送番組というものに魔法がかかるっていうようなね気がしているので、なんかこう 夜中まで起きてないと何かが起こってそれを目撃できないとちょっと悔しいみたいなところがあってね、結局何も起こらないんですよそんな毎晩毎晩ね、次から次へといろんな魔法がかかるなんてことはないんですけどね、なぜかね、特にこの夏休みの期間中っていうのはね、まあ、大人になっちゃうと夏休みなんてお盆のあたりに数日あるかね、そんな程度のもんなんですけど、学生時代の何かこう何かがあるんでしょうね、この夏休みと呼ばれるようなこの期間っていうのはね、特にこう何かが起こるんじゃない、起こりませんけどねってね、さあ今日もこの生ひげ90分唯一のレギュラーのコーナーですね、今日は何の日というコーナーを始めます。本日は2017年8月6日でございます。本日は、広島平和記念日、広島原爆記ですね。1945年8月6日午前8時15分米軍の B-29 爆撃機、エノラゲイが、なんかさっきからピコンピコンっていろんなものが鳴ってるな、何かが通知が届いてるのかなまあいいや、続けます。米軍の B-29 爆撃機エノラゲイが広島市上空で世界初の原子爆弾リトルボーイを投下した。市街は壊滅し約14万人の死者を出したと。今日が広島の、ね、原爆の日だったんですね。そして本日はワールドワイドウェブの日。1991年のこの日計算機科学者ティム・バーナーズ・リーという人がですね、ご自身が開発したワールドワイドウェブ、略して WWW ですね、に関する情報をインターネット上に公開し、世界初のウェブサイトを開設したと。1991年だったんですね。皆さんはどのくらいの時期からこのインターネットっていうのを始められました？僕はね、1990年代の中頃から確か始めましたね。最初はね、インターネットがまだ始まる前はパソコン通信っていうやつをやってました。まあ、この辺の話は以前どっかでね、どっかっていうかこの生放送の中でお話ししたような気もしますが、インターネットに乗り換えたのは多分1996年とか、まあ、結構早い方だったと思いますね。ただこのワールドワイドウェブっていうね、の定義というのか、ワールドワイドウェブとは何だっていう話ですよねでこのティム・バーナーズ・リーっていう人が自分が開発したワールドワイドウェブに関する情報をインターネット上に公開しって書いてありますから、ワールドワイドウェブができる前にインターネットっていうものはすでにあったと。確かインターネットっていうのはアメリカの軍事的なあれですよね、インフラというか、どっかの基地とどっかの基地を結ぶ情報網みたいなものとして、最初はこう作られていったということを聞いたことがあるのですが、その軍事目的で作られていったものをこう民間に開放するみたいな感じでワールドワイドウェブができていったっていうことなのですよね、多分ね。なんかちょっと違うような気がする。で、この世界初のウェブサイト、皆さんどんなウェブサイトだったか興味ありませんか？ここにね URL が書いてあるんです。世界初のウェブサイトっていうのが今も残されています。これちょっと URL をチャット欄の方に載っけときましょうか。世界初のウェブサイトです。これが http://info.carn.ch これね、今でもアクセスするとちゃんとね、ページが開きます。すごくシンプルなテキストだけのページです。ただね、これ最初に作られた当時そのまんまの状態が今も見られるっていうのとちょっと違うみたいですね。だけどまあこんな感じだったんだよっていうことがいろいろ紹介されているリンクがね貼られていたりとかするので、一回ちょっとね興味のある方はご覧になってみてもいいかもしれないですね。そしてですね、あ、さっきピコンピコン言ってたのはマストドンだな。マストドンの方にいろいろ通知がピコンピコン言ってるんですね、多分ね。はい、すいません生とは関係ない話でした。あ、チャット欄の方にシンジさんから2000年かな、あ、インターネットを始めた時期ですね、2000年ですか、17年前ですね。なるほどね。じゃあ僕が1996、7年というすると20年前か。あー、なるほどね。で、僕がインターネットを使ってこういう音声配信始めてからだいたい12、3年ぐらいですね。ポッドキャストを始めてからは12年ですけど、その前の年から一応音声配信的なことは始めてるので、そうか、僕のインターネット歴が20年で、そのうちの12、3年が音声配信関わってる。結構な歴史あるな、で、リュウタンの方から小判は小判、あ、どうも小判は、ね、で、チューニーさんからリュウタン、顔文字ゆ、で、リュウタンからチューさんチュ、ね、で、クリアさんからハートマークいただいてます。で、クリアさんは1997年です。あ、じゃあ僕と同じくらいの頃に、始めてますね。まさにインターネットの黎明期ですよね。一番そのアーリーアダプターっていうほどアーリーでもないかもしれないけど、まあでも結構早い、みんなよりもちょっと早めに始めてるって感じですね、クリアさんもね。あの頃、まあ、今ではちょっと考えられないんですけど、もう今やインターネットをやってるってことは全然特別なことでもないし、インターネット上にある情報っていうものが本当に有益なものが多くなったので、便利なツールとして普通に使うようになりましたけど、最初の頃っていうのはその有益な情報を得るためのツールではなかったんですよね。まあもちろんそういう有益な情報もあることはあったんですけど、もっとこういかがわしいものもいっぱいあって、かなりなんつうんだろうな、飛んでる感じ飛んでる感じっつってもちょっと伝わらないかもしれないですけど、これはちょっと過激だねとか、ちょっとグロいねみたいなものとかも最初の頃はね結構あったし、雑誌なんかにこんなウェブサイトが世界にはありますよっていうのがねいっぱい紹介されてて、 URL が書いてあって、でその URL をカチャカチャカチャっと打ち込んで見に行ってみると、なんかすごいね、こんなページどうやって作ったんだろうっていうぐらい、まあ、ちょっとこう、まあ、デザイナーとしては刺激も受けるし、あ、こんなやり方あるんだ、どうやったらこんな風にこうピカピカと色が変わって光るような風になるんだろうとかね、まあ、今にして思えばものすごく原始的な作りですよね。ちょっとそのせげん、あのなんだ専門的な言葉をあまりよく知らないんであれなんですけど、まあ、今使われているノウハウとは違う、もっと原始的な 仕組みであるにもかかわらず、なんかすごいことがやってあるなと、っていうようなものからね、なんかあのこれはちょっと倫理的に見てどうだろうっていうようなものとかっていう、あの玉石混交の世界だったですよね。なのでインターネットが始まった当時って、あなたはインターネットに賛成ですか反対ですかなんていうアンケートをね、テレビのその情報番組とかでそういうアンケートを、街行く人にそういうアンケートを取ると、私はインターネットには反対ですとかって答える人が半分くらいいたり、そういう時代だったですね。僕がインターネットの世界にこう船を漕ぎ出した頃っていうのはね、今にして思うとね、ちょっとこう想像できないっていうか、へえみたいな感じかもしれないですけどね。でチルニーさんが2003年かな、2003年ね、もう2003年の頃になるともう完全に、Google はあったかな、もうすでに Google よりも Yahoo の方が先にあったのかな。その辺の検索エンジンっていうのが出てきて、インターネットの世界もガラッと変わったですね。最初検索サービスがなかった頃と比べると全然違う。だからその情報を得るためのツールとしてやっと条件が整ったのが、あの検索サービスっていうのがね出てきて、またその最初に Google というのを使った時にはもう本当びっくりしました。キーワードを入力してエンターを押すと、もう1秒後ぐらいに結果が出るんですよね。なんだこの速さはってもう驚愕でしたね。それまでヤフー使ってた頃にはかなり待たされたという記憶があります。もう今やね、あの Google みたいにキーワードを入れて検索結果が返ってくるあのスピード感って、あこんなもんでしょうみたいな、こん当たり前でしょうって思われるかもしれないけど、当たり前じゃなかった時代があったんですよっていうね。今日は何の日のコーナーやってたはずなのになんでこっち行っちゃったんだろう。あそうだ、今日はワールドワイドウェブの日でございます。そして、本日は雨水の日。東京都墨田区が1995年に制定、墨田区では、区役所、両国国技館、江戸東京博物館など区内の公共施設で雨水を有効利用している。1994年の今日、墨田区で市民主体による世界初の雨水利用国際会議が開かれたことにちなんで、翌年雨水フェアでこの今日を雨水の日とすることを宣言したと。なるほどね。そして太陽熱発電の日でもあります。1981年のこの日、香川県三豊郡仁尾町の電源開発仁尾太陽熱試験発電所で世界初の太陽熱発電が行われた。太陽光発電ではなくて太陽熱発電なんですね。しかしこの香川県のこの場所は日照量が少なく、最大出力が2000キロワットと実用になる程度の大規模な発電ができなかったため、この発電所の実験は1985年に中止されたと。なんでよりによって日照量が少ない場所でそれを始めたのかっていう基本的な疑問が残りますけどね。本日は、ここからは語呂合わせシリーズですね。8月6日ハムの日昔あのハムの人っていらっしゃいましたけどね、日本ハムソーセージ、工業協同組合が制定しました。そして先ほどご紹介しました通り、本日はハンサムの日 でございます。これも一応語呂合わせなんだけれども、普通だったらねハンサムですから836ですけどね、8月36日っていうのがないので3は抜く形でハンサム、ね、ということで今日がハンサム。2008年11月公開の映画ハンサムスーツ、ご覧になったことありますか。ハンサムスーツという映画が2008年の11月に公開された。でその PR のために、配給会社のアスミックエースが今日8月6日をハンサムの日にしようじゃないかということになったそうでございます。ということでね、一曲挟みますか。どうしようかな。一曲挟んで、一応アンケート結果を交えつつ、あなたにとってハンサムな人って誰っていうね、その話に行きましょうかね。一応ね答えをねいただいているのが、いろんなところで、アンケートに協力お願いしますって呼びかけたんですけど、反応があったのがマストドンだけだったっていうちょっと寂しい状況。本当はあの人望のなさっていうんですか、本当ヒゲフレディは人望がないことで有名なので本当にね、でもまあマストドンで、何人かの方からね、回答いただきましたんで、まあそれをご紹介などしつつ過ごしていこうかなというふうに思っておりますですよ。はい、ですね、あれなんか今曲のお尻がちょっとかぶっちゃったからごめんなさいね。なんだっけ、今ね一通り、またねアンケートをお願いしたサイトを回りながら最新の情報で、もしかして誰か答えてくださってる人はいるかないないかなと思ってね見て回ってたんですけど、いらっしゃらないいらっしゃらないみたい、ということでね、結局はまああれですね、マストドンのポッドキャストドットスタイルというインスタンスの中で呼びかけたところ、こんなお答えが返ってきましたよというのをご紹介しましょうか。その前に、 チャット欄の方にリンジボラさん、ね、リンジボラさんですかね、リンジさんからたどり着きましたと。大変だったでしょそんな大変でもないか、ありがとうございます。ご来場いただき誠に感謝ね でね、あなたにとってハンサムな男性って誰でしょうね。日本人ならこの人、海外の人だったらあの人が私はハンサムだと思うなという、方をね、お聞きしましたらまずポトフさんからですね、ハンサムって普段使わない言葉だよな最近あんまり使わないですね。最近あんまり、お年寄りは使うかもしれないけど、若い人はあんまりハンサムって言わないですね。外国の方はどうなんだろう、今でもハンサムとかっていう単語は使うんですかね。あれ、英語だとハンドサムって書くんですよね。ハンドサムの意味もちょっとよくわかんないですけども、でポトフさんね、ハンサムって普段使わない言葉だよな、ハンサムとイケメンはどこが違うんでしょう。またあのイケメンっていう言葉もよくわからんですね。あれ最初にイケメンっていう言葉作った人って誰なんでしょう。イケメンのイケは多分イケてる、ね、イケてるっていう意味のイケだと思うんですけど、面がちょっと摩訶不思議。面ってあれ複数形ですから、イケメンって言った場合、あの人イケメンだよねっていうのはおかしいよね。あの人たちイケメンっていうんだったら分かりますけど、面っていう言葉がちょっと引っかかるな。よくあの加納姉妹のお二人とかがあのメンズとかって言うじゃない言う、まあ、最近はあんまり加納姉妹お見かけしないんで分かんないですけど、昔よくね、メンズとかっておっしゃってましたけど、あれもまたおかしな使い方で、メンズっていうのはあれどういう意味でしょう。メンアポストロフィー S なんでしょうか。男性のその複数形、マンの複数形としてメンがあり、で図がつくってことはあれですよ、メンズノンノとかみたいに男性たちのっていう所有格ですからね本当にイケてるメンズとかって言ったらおかしいじゃないですか。メンズって所有格でしょって、まあ、そういう重箱の隅をつつくようなことを今週も言いますよ、まあそれはともかく、ハンサムとイケメンはどこが違うんでしょう。ちなみに声優好きの娘からはイケボって単語がよく出てきたりしますと。イケボ、ボは多分声優好きですからボイスなのかな、あのイケてる声の持ち主とかっていう時にイケボ、あこの声なかなかイケボだねとかって言うんでしょうか。なるほどね、声でイケてる、声ハンサム、ハンサム声の持ち主みたいなね、というポトフさんからいただきましたが、結局ポトフさんはご自分もここに括弧結局答えていないって書いてありますけど、そうですね、結局ポトフさん、ポトフさんにとってハンサムって誰なんでしょうか、書かれておりません。そしてヌヌ君から、ハンサムは顔が元からイケメン、イケメンは外見を努力してハンサムとどっかで聞いた記憶があります。ハンサムは顔が元からイケメン、イケメンは外見を努力してハンサム。元から顔がいいイケメンのことをハンサムと言い、外見努力しているハンサムな人のことをイケメンって言うという意味なんですかね。どう、努力をしてハンサムになるか、まあ、ハンサムかイケメンって、これちょっとイケメンとハンサムの違いがわからないっていう、僕もわからないんであれなんですけど、日本語で言うと男前っていう言い方がありますよね。あれもまた若干ニュアンスが違うんだけれど、努力してなるのか、それともまあ生まれ持っての 魅力みたいなものなのかっていう2つに分かれるという指摘がヌヌ君からなされているわけですね。そして最終的にヌヌ君も誰がハンサムかっていうお答えがないという、そしてシンジさんから金城武志、もうねやっとこういう名詞が出てきました、金城武志。なるほど、シンジさんにとってハンサムといえばそれは金城武志だということですね。なるほどね。最近金城さんあまりお見かけしないんですけど、どうあまり日本では活躍なさってないんでしょうかね。もともとあの方、どちら、台湾でしたっけ香港でしたっけ、あちらの方でも活躍なさってましたもんね。恋する惑星とか僕昔見ましたけどね最近ちょっとお見かけしない。どうなさってるのかな。まあ確かにあの甘いマスクと、あとあの方もなかなか声がいい方じゃなかったかな、こう優しい感じの声だったと思うんですけどね。僕どうしてもね金城武さんとね竹野内豊さんがねダブることがあるんですよ。あれどっちだっけ、よくよく見比べるとそんなに似てないっていうか、かなり似てないと思うんですけど、僕の中ではなんかあの2人がちょっとこうダブってるところがあってね。でまた竹野内豊さんもまたあの声がね、低めの声でね、ちょっとこう鼻にかかった感じでね、イケボイケボの持ち主ですよね。で今日も初めてお越しくださってますリンジーさんの方からですね、ハンサムのニュアンスってなかなか良いですよね、爽やかさがマストな感じ、でもちょっと笑っちゃう感じがある、ほほ、歯がキラリーンみたいな、となるとやっぱりトム・クルーズですと。リンジーさんにとってのハンサムといえばトム・クルーズ、トム・クルーズは大好きですよと。日本人では小泉孝太郎かなとトム・クルーズと小泉孝太郎ね、あはまあ爽やかな感じね。なるほど、色気とかっていうよりはやっぱり爽やか系なのかな、ちょっとこうムスクの甘い香りではなく柑橘系な感じなのかな。で、チルニーさんから、ハンサムといえば草刈正雄、草刈正雄といえばポッドキャスト界の草刈正雄イコールヒゲフレディでは、かっこ笑い。あ、なるほど、草刈正雄と並べて、くださいました、ありがとうございますまあその草刈正雄といえばポッドキャスト界の草刈正雄イコールヒゲフレディのあたりが、えポッドキャスト界の草刈正雄なの僕はっていうね、どんなところがでしょうかっていうよくわかんないですけど、まあ僕もね草刈正雄、実はですね話があっち行ったりこっち行ったりして申し訳ないんですけれども以前これに関して、このテーマに関しては、ポッドキャストフレディオに、ひろかずエモーションさんをゲストでお迎えして収録した時に本題からちょっと外れる部分で、これについてねお話をしたことがあるんですよ。でそのお話をした部分編集で切っちゃったか配信したことがあるのかちょっと記憶に残ってないんですけれども、確かねその時には男前というフレーズを使ってですね、僕はひろえもさんにお聞きしたんです。ひろえもさんにとって男前、この人男前だなって言えば日本人だったら誰ですか、外人だったら誰ですかってお聞きしたんですね。そしたら僕の答えと全くぴったり一致して笑ったっていうね。ああやっぱりね、まあ確かに ひろえもさんは僕よりもね、確か 2,3 歳年齢が下だったと思うんですけれども、まあ、あの同じジェネレーションというか同じ世代といってもまあね、差し支えないと思うんですけど、さすがこれジェネレーションの問題かなと思ったんですが、全く同じだったですね。海外の男前代表といえばやっぱりアラン・ドロンでしょう、それそれみたいなで、日本の男前といえば、これちょっと時代がアラン・ドロンと違うところがまた面白いところなんですけど、日本人の男前代表といえばそれやっぱり草刈正雄でしょう、それそれみたいな全く意見が一致しましてね、笑いましたね。あの我々の世代にとってアラン・ドロンっていうとリアルタイムではないんですよね。ちょっとこう過去の人というか、確かアラン・ドロンが太陽がいっぱいっていう作品でいきなり脚光を浴びたんでしたっけ。で太陽がいっぱいが作られたのが多分僕が生まれる前かな、そのぐらいじゃないかなと思うんですよ。あのフランスのヌーベルバーグっていうね動きがあったちょうどその頃じゃないかなと思うんで、全然リアルタイムじゃないんですけど、子供の頃にね日本のテレビの CM とかあと雑誌の広告なんかでよくねアラン・ドロンが起用されてたんですよね。しかもまあ男前として出てくるわけですよ。男前代表フランス出身アラン・ドロン君みたいな感じで、CM とか広告に出てくる、その擦り込みでしょうね。だからそのあなたにとってハンサムといえば誰、男前といえば誰みたいなのは、本当に自分がこの人ハンサムだなと思って答えてる場合もあれば、そういう擦り込みで答える場合もあるんですよね。で多分その擦り込みの方が強いというか、個人的にものすごく猛烈にこの人が大好きっていう人がもしいるんだったら、まあ擦り込みよりもその自分の主観で考えたハンサムとか男前を答えるでしょうけど、まあ僕ら男性なのでね、自分自身が男性なのでそんなに個人的な思い入れをそこにね込めて、あこの人素敵だわみたいなことはあんまり思わないので、やっぱり擦り込みなんですよ。擦り込みで考えるとやっぱりアラン・ドロンで、日本の場合はこれはリアルタイムなんですよね。アラン・ドロンの場合は、リアルタイムではないんだけど、草刈正雄はやっぱりリアルタイムで、ああなんてかっこいい人が出てきたんだろうっていう頃から見てるわけですよね。まあそういうところですよまあそういうところですよね、そんなあるなんて、ね、チャット欄の方にシンジさんから、冒険者たちのアラン・ドロンが好き。ああ僕ね冒険者たちっていう映画見てないな。かろうじて太陽がいっぱいを見たことがあるぐらいかな。冒険者たち、あのアラン・ドロンつい先日お亡くなりになったんじゃなかったでしたっけ。で確かねお亡くなりになった直後あたりに NHK の BS かなんかで、まあ追悼企画でね、アラン・ドロン出演作が何本か放送されたような気がするし、出演作品の中でやっぱり評価が高いのが冒険者たちだって確か書いてあったんですよね。なのでああいつか見てみたいなとは思うんですけどね。ただね僕はあんまりねアラン・ドロン男前だとは思いますけれど、なんか見た目がねちょっと日本人からするとですね、バタ臭すぎるなってちょっとくどいなっていうイメージがあるんですよね。でリアルタイムで見てなくて、我々が知っ ってる、まあ、僕らの世代が知ってるアラン・ドロンっていうとやっぱり中年以降なんですよね。ちょい悪親父的なイメージ、ちょい悪じゃないな、もっとこうそういうねなんちゃってじゃない感じ、ああきっとこの人に惚れると危険かもしれないなっていうようなイメージをアラン・ドロンっていうのは身にまとっていたでしょうね。 CM のイメージとかね、そういうのからしてもああこの人はこういうキャラ設定として生きていかなきゃいけないんだなってまあそれに引き換え草刈正雄さんは結構いろんな顔をね、っていうかねアラン・ドロンと全然違うタイプですよね。草刈さんはねやっぱりね、あ、新次さんまだ生きてるし引退だし、あ、引退でしたか、お亡くなりになってなかった、ごめんなさいアランさん引退か、あ、そうかそうか、引退っていうニュースを見たのか。じゃあ追悼特集で BS で多分放送されてないですね。すごい自分は今いい加減なことを言っちゃいましたね。で草刈さんはそんなに男前っていう感じの役柄って多分ご本人もあまりやりたくなかったのかなと思うんですけど、ちょっとコミカルな感じとかの印象があるんですよね。でやっぱりこう見た目のかっこよさっていうか、なんかこう日本人離れしたねあのかっこよさっていうのは、だからさっきのあのマストドにあのぬぬくんが書いてたあれかな、あの生まれ持っての顔立ちの良さなのか、それとも努力してかっこよくなるのかっていう、その2つに分けるとするならば多分生まれ持ってのかっこよさみたいなね、それが多分刷り込みとしてはね、いいんじゃないですかいいんじゃないですかって、もうなんかねもうすごいコメントが適当になってきちゃった、でチャット欄の方にリンジーさんから加藤豪もハンサムまた渋いところ加藤豪確かにそりゃそうだ、まさにハンサム、あの方もね顔立ちがすごく綺麗でね、そうですね大岡越前そうです加藤豪、うん、そうですね、言われてみればそうです、意外なところついてきますねリンジーさん、でもねなかなか加藤豪の名前はね若い人ではね出てこない、大抵50代60代70代80代そのぐらいの結構アダルティーなというかエルダーな感じの方から加藤豪の名前が出てくるのは不思議じゃないですけれども、リンジーさんは30代でらっしゃいますよね。ご自身がやってらっしゃる「ボラのつまり」っていう番組の中でもね、もう冒頭で我々30代のっておっしゃってますから、これは別にね、年齢の方は隠してらっしゃらないので別にいいと思うんですけど、30代の女性から加藤豪の名前が出てくるってこれちょっと意外というか意表をつかれたなという感じが、しますね。 今日はね、なんかリスナーの方結構入れ替わり立ち替わり、いろんな方がね、ログインをしない状態で、これ聞きに来てくださっているみたいですね。先ほどなんかは一時的にね、elsewhere って書いてあるんですけど、これはログインせずに、聞いてくださっている方がね8人ぐらいだとログインして聞いてくださっている方の場合にはお名前が表示されているので、あ、この人たち聞いてくださってるんだなっていうのは分かるんですけど、プラス8人なんていう数字が出て、おおと思ったらカクカクカクっとこう減って現在はね、配信用のアプリで見る限りは、4人の方がね、プラス4人の方が聞いてくださってますね。全体でいくとこれは何人の方だ、9人の方が今聞いてくださってる。今日ちょっとね若干多めですね、嬉しいな。もしミクスラーのアカウントを持っていなくって今これを聞いてくださっている方で、自分もちょっとこうこの人ハンサムだと思うっていうね、ご意見がある方はツイッターの方でね、ハッシュタグラジクドじゃないや、間違えたラジクドは昔使ってたハッシュタグ、現在使っているハッシュタグは生ひげ、カタカナで生ひげというハッシュタグをつけてつぶやいていただきますと、こちらで拾うことができますので、もしよろしければツイッターの方にねツイートしていただいても構いません。よろしくお願いします。さてさて、まあハンサムの話は、まあ、この辺にしときますよしときまそうって言っちゃいましたね今ね、しておきましょうかね。この前ね、もうずいぶん前ですか、2週間ぐらい前になるのかな、そうでもないのかな、見た記事、ニュースでですね、アメリカのですねフロリダ州オークランドに住んでいる18歳の女の子が、スクラッチくじっていうね、1枚1ドルのスクラッチくじっていうのを買ってですね、大金を手にしたというね記事がありました。でアメリカのこの宝くじの当選金っていうのね、日本の場合はどうなんだろう、日本も同じなのかな、違うのかな、分かんないんですけど、その例えば1億円当たったという場合も、その1億円を一括で手に入れるか、それとも分割払いにでゲットするかっていうのを選べるんですね、アメリカなんかはね。日本の場合はちょっと分かんないです分かんないですけど、あんまり日本でそういう分割でって聞いたことないんで、日本は一括だけなのかな、分かんないんですけどね。でまあアメリカの場合選べるんですけど、この18歳の女の子は分割で、くださいということにしたらしいんですけどね、一生涯続く年金を当てたっていうふうに表現されてますね。年金額は毎年$26,000、約290万円って言いますから、まあそんなめっちゃくちゃ多いお金ではないんですけど、でも魅力的だな。1年に290万円ずつ生涯続くんですよ、死ぬまでね。これなんかいいなで、宝くじ団体のフロリダロトリーによると、ダニエラ・レオン・ラズさん、ダニエラ・レオン・ラズさんという方が当選当てたのか、この方は新発売のスクラッチくじを地元の食料品店で購入したと。食料品店で宝くじ買えるんだ。で当選確率は600万分の1とされるが、見事1等を当てた。当選金は一括ではなく生涯にわたり年金という形で受け取る方式を選んだ。当選金ではさらにスクラッチ、当選金ではさらにスクラッチくじを、その当てたお金でさらにまた再びくじを買ってでまた次のセカンドチャンスを狙うっていう のもいいかもしれないねってここに書いてありますけど、いやいやいやいや、せっかく当てたお金をまた、まあそうね、あの棚からぼた餅みたいなお金だから、もうちょっとでかい夢を見るために使うっていうのもまあそれは正しいのかもしれないですけれども、僕なんかちょっとこうケチなので、またもう一回その当たるかどうか分かんないようなものっていうか、まずは当たらないだろうっていうようなものにそんなお金使いたくないなっていうふうに思ってしまうんですけれども、ね、あーなるほど、当てたお金でもう一回それを元手にしてくじを買って当てるっていうのもいいかもしれないと書いてある、その次にですね、実際こんなこともあったよということで、今月初め、これ今月って書いてあるけど7月でしょうね、7月初めにはカリフォルニア州の女性が1週間のうちに55,555ドルと10万ドルのくじを当てた、1週間へえ本当に説明が下手でごめんなさいね、55万と10万だから、まあ大雑把に言えば65万ドルか、65万ドルっていうといくら、何千万、1ドル100円として6500万円ぐらいかな。あーなるほどね。いや僕はまあそれはそうとですね、まあ僕はあまりそのお金がないし、博打みたいなことにお金使うのが、あまり好きじゃないんで、宝くじもね、これもまた昔この番組の中でちょっとお話ししたことがあると思うんですけど、生涯の中でその宝くじを買ったことって多分1回か2回なんですよね。なんか付き合いみたいな感じで買ったんですよ。でまあ当然当たりませんよねでまあ当たらないわけなので、宝くじ買ったお金はまあ丸々損しちゃったねっていうことなんですけど、まあ当たるかもしれないって思うからみんな買うわけでねもし当たったらって川残業をするから宝くじって面白い、まあそれは分かるんですよ、もし一等賞金当たったら、しかも前後賞まで入れて、今日本の宝くじの場合最高金額だといくらぐらいなんですか、5億円とかもうちょっといくんですか、前後賞合わせると5億円とかそのくらいなんですかね、一番最高額で。もしそんなの当たったらどうしよう、どうやって使おうかなとか思うわけですよね。で宝くじ当てたとしてもあれ税金で結構ごっそり持っていかれるんですよね確かね。あーじゃあ例えば1億円当てたとしてもそのうちどのくらい、あれ半分近く持っていかれるんですか、違うのかな、まあ分かんないけど、まあそれ引くでしょ、引いたとして残った何千万かをどう使おうか、それだけでもうこの先の人生一生遊んで暮らせるほどの額ではないよなと思うと、この今回のねフロリダに住んでいる女の子がゲットした、年間290万円を一生もらい続けられるよっていう、このこれいいなってちょっと思うんですよね。いっぺんにすんごいお金もらっちゃうとその分税金持ってかれちゃうんだけど、毎年毎年少しずつだったら税額もちょっと下がるでしょ、税額じゃない税率が下がるでしょ、そっちの方がいいかな。まあその宝くじで当てたお金だけで遊んで暮らすのはちょっと無理だけど、年額290万だとね。だけど まあそのお金だけで暮らすのは無理だけれども、でもかなり余裕くしゃくしゃじゃないですかそれいいなとか思う。まあでもどんなにああそれいいなと思っても、まあ自分は買わないんですけどね、そういう宝くじってね。アメリカの場合またさらに恐ろしいのは、あのこれロトって書いてありますから数字を当てるやつですよね多分。数字を当てるタイプのやつって、あ違う違う、スクラッチくじって書いてあるんだ。スクラッチくじってあのコインでこすって何か当たり外れとかっていうやつかな。だとこれちょっと違うのか。ロトとかだと数字を当てるやつとかだと、今回は該当者なしなんてことが起こるでしょ。そうすると次回その該当者なしの分の金額が上乗せされて次の当選者に渡りますよとかっつって、どんどんどんどんその賞金金額が上がっていくっていうことが起こりますよね。あれもまた恐ろしいですね。もうびっくりするぐらいの大金に膨れ上がるっていうことがあるんですよね。人生狂っちゃいますよねそれも嫌ですね。なんかこうお金いっぱいもらえるのは嬉しいけどさ、そのおかげでなんかちょっと狂っちゃうよねっていう、それも怖いしなあなんてね宝くじ買わないってことを明言してるくせにそんな心配はするっていう、不思議なところです。皆さんどうでしょうか。宝くじとかお買いになったりしますか。もし、宝くじですごく大金をゲットした時には、自分だったらこれに使いたい、もし一括でもらいますか分割にしますかって言われたらどっち派でしょうかみたいなね、いうことをネタにするっていうのはどうでしょうかダメかな、膨らまないかな、あんまり話が。まあね、あもう時刻の方が11時20分ですね。あと10分ぐらいで、終了ということになりますね。ネタ的にはどうかな、あと1個ぐらいいけるかな、いけないかなというところですが、まあこの時にはとりあえず1曲聴いてもらいましょう。
manzana, uva y pera, quiero desacatarme. En noche buena yo quiero darte a ti lo que tú te mereces, quiero darte una altura que te dure hasta diciembre. Tráeme mi telera, tráeme mi lechón, llega esa cerveza, siempre de ron. Tráeme mi telera, tráeme mi lechón, ya bebe cerveza, ya bebe ron. Si no me encuentras tú se desespera, piensa que en la Navidad voy a buscarme otra morena. Ea, 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 como su mente maquinea, sabe que para Navidad no veo con mujeres buenas, que también buenas. Quiero bajar contigo pa' Dominicana, porque en la Navidad es una vaina bacana. Allá se goza, se bebe y se baila, en la Navidad se arma la paranda. Tráeme mi telera, tráeme mi lechón, llega esa cerveza, siempre de ron. Tráeme mi telera, tráeme mi lechón, ya bebe cerveza, ya bebe ron.
Y dame el mambo.
龍丹の方からチャット欄に一括でもろってじゃないあのねまだね眠いいや何でもかんでもね眠気のせいにするのはいけません、でもね実際眠いんだな今日はな、なんかほんと龍丹の方からチャット欄に一括でもらってちょびちょび使いたい。なるほどね。でもあれですよ、一括でもらう場合よりも分割の方が最終的に手にできる金額って多いんですよ。これはあのアメリカの場合だとね、この辺どっち取るかっていうのは結構難しいですよね。分割でもらうっていう風にしておいて、もしその全額もらい切る前にもしかしたら自分死んじゃうかもしれないんですよね。そうなるとこれ最終的にこれ損したなっていう話になっちゃうしね。でまあ最初に一括でもらっちゃうとその分税金でいっぱい持ってかれちゃうから、なんかすごいそれも損だしななんてね。でもあの一括でもらってそれを銀行に預けておけばその分利息がね高くつくでしょすごいせこいこと今なんか夢を語っていけばいくほど夢のない話になっていくっていうこのパラドックスがありますよね。でリンジーさんの方から、マンションを買って家賃収入がなるほどね、自分の住むマンションを買うんではなくマンションごと一棟っていうことですね。多分ね、一棟を買ってそれを違うか、一部屋でも別にいいのか。でまあとにかくそれを人に貸して家賃収入をゲットするとまたこれもせこいな、せこいのが堅実なのか分かんないですよね。いや意外や意外、それが一番堅実なのかな。まあどっちでもいいかもうね眠いからあんまりね頭回んないんですよねついさっきも自分のスマートフォンにアラートが出てね、もうすぐあなたがお住まいの地域って言いました今あなたがお住まいの地域、ね、にもうすぐ大雨が降るので気をつけてくださいっていうアラートが出ました。でも今のところまだその気配がないですね。大雨降ってないんですね。さすがにまだ台風はここからは遠いので、台風の直接的な影響で大雨が降るってことは考えに分かんないな。でも影響が全然ないわけじゃないでしょうからね。また先週じゃありませんけれどもゲリラ豪雨的に局所的にすごい雨が降ったやつと、これはこれでね 恐ろしいですからね。まあさすがに先週の土曜日でしたか、1時間に100ミリとかっていう雨が僕が住んでるエリアに降ったですけど、あの時はものすごかったですからね。もうあんなのは嫌だな。で今回の台風5号っていうのは速度が遅いで勢力がでかいということで、大雨が長い時間降り続くっていうことになりそうですね。まあ冒頭にもそれ言いましたね、言いましたけど、大切なことは何度でも言っといた方がいいですね。でなんかね、場所によっては8月1ヶ月間で降るだけの量の雨がこの台風5号でいっぺんに降るというような地域もあるよ、だから気をつけてっていうふうに、テレビで言ってましたんで、まあ どうやって気をつけたらいいんだろうな、まあとにかく気をつけてください。よくあの海の近くに住んでいるねおじいさんが、自分の船は大丈夫かっつってね、海まで見に行って高波にさらわれてとかっていうお話とかね、あとまあ海じゃなくても内陸部でも自分の田んぼは大丈夫か畑は大丈夫かっつって見に行かなきゃいいのに見に行っちゃってで流されちゃったなんて話も聞くので、まあ心配になったら見に行きたくなるのは分かりますけど、すごい雨降ってる最中にそんなね確認しに行っちゃダメですよ。まあ幸い僕にはあの船もないですし、田んぼも持ってないし畑も持ってないので、まあ僕の場合は大丈夫なんですけど、ね本当に気をつけてください。そんなわけで今日はね、生ひげ90分のタイトル通りちゃんと90分ぐらいで終われそうです、ね、初めてじゃないでしょうかこれ。生ひげ90分初めてだと思います。90分ぐらいで終わるっていうね、というわけで今日は初めて聞きに来てくださった方も、いらっしゃいましたし、どなたかは分かりませんけれども、お名前の分かんない方が結構たくさん聞きに来てくださいましたね。瞬間的にはものすごい、足せば何人ぐらいだろう、20人近く、結構ね少ないですよねこういう生のラジオってね、やってみると意外と集まらないものなんですけれどもね、今日は本当に多くの方に来ていただけて、私嬉しいでございます。来週こそはあまり眠くない状態でやりたいな。今日のこの放送はね、まあ、一応これアーカイブも残すんですよ。生で聞けなかった方のためと、あと生で聞いたんだけどもうあと1回2回3回と繰り返し聞いてみたいっていう方のためにまあ一応このミクスラーのサイトにもアーカイブの音声は残せるようになってるので残してるんですけど、このミクスラーのサイトの外、ミックスクラウドっていうサービスがありまして、そちらにもアーカイブの音声を上げておりますんで、もし聞き逃しちゃったとか、もう一回聞きたいっていう方がいらっしゃいましたら、まあミックスクラウドの方がね聞きやすいので、まあできればミックスクラウドの方に行って、聞いていただければと。一応この配信が終わりますと、終わってまあそうですね10分以内ぐらいかな、10分15分以内の間に今日かけた曲の曲名とあとアーカイブ置き場はこちらですよっていう内容をこのチャット欄、ミクスラーのチャット欄の方に毎回、載せるようにしておりますんで、今日かかったあの曲誰のなんていう曲だろうとかって、いう場合とかね、あとアーカイブ置き場はどこだっけって思われた方は配信後のチャット欄を見ていただければと思います。というわけで本日は皆さん最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週も 日曜の10時あたりに始めると思いますんで、よろしくお願いします。では皆さん雨に注意して、楽しい1週間をお過ごしいただければと思います。それでは皆さんおやすみなさい。
Thank you for listening. This is Radio Kudos.
こちらはラジオクドスです。